2023年1月1日第3礼拝をただいまから行います。前奏が流れますので礼拝の前に心を静め備えてください。それではご一緒に賛美を捧げます。聖歌584番、総合版では620番です。ご無理でない方はお立ちください。祈ります。神様、新しい年の朝を私たちに与えてくださり感謝します。戦争と疫病、混乱と不正義が渦巻く日々の中で、なおこの世界と私たちの命を支えてくださるあなたの名を私たちは呼び求めます。命を与え完全な救いを示してくださった主イエスの復活を共に覚え、年の初め、また週の初めの朝、このように集まりつながって礼拝できることを感謝します。神様、私たちは先が全く見えないための不安と無力さから来る諦めに覆い尽くされています。不安を隠すためのものに頼り、 忙しく過ごすことで日々の不安を紛らわせているような私たちです。神様、どうぞこの礼拝を通して今一度私たちが耳を傾けるべき言葉は何か、目を注ぎ続けるべきお方は誰なのか、仰いで信じ続けるべきお方は誰なのかをお語りください。あなたの呼びかけに私たちが耳を閉ざしたりすることをせず、あなたが示す指針にこの身を従わせるものとして、新しい年の一日一日を生きることを今私たちは心から願っています。聖書が語り続ける主イエスの十字架と復活こそが私たちの唯一の慰めとなり、力となり、希望であることをこの朝もう一度しっかりと覚えて、新しい年を歩み出すことができるよう助けてください。イエス・キリストが示された初めの愛に立ち返って生きることを今私たちは心から願います。この礼拝のすべてをお導きください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。それではそのままでご一緒に使徒信条を信仰告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。
おはようございます。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとこう隣前後ろの方々と挨拶しませんか。それでは2023年の主題聖句の聖書箇所を共に見ていきたいと思います。2箇所です。創世記32章22節から32節と、ヨハネの福音書15章4節から9節の御言葉になります。まず創世記の32章の22節から32節の言葉を見ていきたいと思います。創世記32章22節から32節の言葉ですね。お読みいたします。その夜、彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。 彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼のももの関節を打った。ヤコブのももの関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った、私を去らせよ、夜が明けるから。ヤコブは言った、私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は言った、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った、どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はそのもものために足を引きずっていた。こういうわけでイスラエルの人々は今日までももの関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブがももの関節、腰の筋を打たれたからである。ヨハネの福音書15章に行ってみたいと思います。ヨハネ15章4節からの言葉です。ヨハネの福音書15章4節から、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。2023年の主題聖句は創世記32章28節の言葉とヨハネの福音書15章4節の言葉をこう合わせたものといたしました。今壁にですね、新しい主題聖句がかけられていますので、一緒に読んでみたいと思います。はい、3、はい、あなたの名はもうヤコブではなくイスラエルと呼ばれる。あなたは神と人と戦って勝ったからだ。だから私にとどまりなさい。創世記32章の野牧の私におけるヤコブの神様との格闘の場面だったり、またヨハネの福音書15章のイエス様ご自身をブドウの木に例えて、私たちをその枝に例えている、そのイエス様の例え話は聖書の中でも比較的有名な聖書箇所だと思います。そんな2つの聖書箇所が2023年の主題聖句を考えていく中で、私の中でこうつながってしまいました。誰かのこう話だったり、何かの神学書や本を見てこう教えられたのではなくて、ただ純粋に聖書を読み黙想していく中で2つのこの御言葉がつながってしまいました。そしてこの気づかされた御言葉同士のこのつながりですね、つながりを私個人の気づきとしてとどめておくのではなくて、聖霊なる神様が気づかせてくださった御言葉の恵みなんだから、 共に分かち合っていいものではないだろうかというふうに思わされました。ただ私のこう勘違いではいけないので、そういう思いを2ヶ月近く私のうちにそっと寝かせておきながら時を過ごしたんですけれども、主題聖句として他の聖書箇所が与えられると言いましょうか、思いつくところはありませんでした。そこで創世記32章の言葉とヨハネの福音書15章の言葉をつなげたものを主題聖句にしようと決心いたしました。先ほどもお話ししましたように、創世記32章の言葉とヨハネの福音書15章の御言葉は共に有名な聖書箇所なので、当然私自身も何度も見て読んでメッセージを聞いて、またこうメッセージをしてきたはものの、また今回こう事新たにこれらの御言葉に出会ったような気がいたしました。特に創世記32章の野牧の私におけるヤコブの神との格闘の場面について、こう実感の伴う気づきのようなものがありました。これまで何度もその解釈だったりメッセージを聞いて考えてきた聖書箇所ではあったんですけれども、こう頭ではわかるんだけれども、なんかこう実感が伴う分かり方ではなかったような気がしていたんですね。ですが今回この御言葉を黙想していますと、ああそういうことかもしれないというこうことは新しく気づかされることがありました。それは私が、そして私たちが直面するありとあらゆる問題は、その問題自体やもしくはその問題に関わっている人たちが問題の本体なのではなくて、私が神様とどういう関係にあるのか、私たち一人一人が神様とどういう関係を持っているのか、神様をどう理解しているのかということがあらゆる問題の本質ではないだろうかということです。私たちはだからといってごめんなさい、だからといってやれるべきことをやらずに、もしくはやれることをせずに神に信頼しているからじっとしていればいいんだというようなことではなくて、物事すべてを神様事として捉えることができているだろうか、問題のその裏側本質にある私と神様との関係、神の前に出て行って神の御声を神の御心を聞こうとしているだろうかということを語りかけられたような気がしました。私たちは日々いろいろな問題を抱えながら生きていると思います。経済的な問題だったり人間関係の問題だったり仕事や職場の問題だったり進路の問題だったり家庭の問題だったり夫婦や兄弟の問題だったり肉体や精神の問題だったり恐れや不安の問題だったりまたこう信仰の問題だったりといろいろとあると思いますけれども、結局それらすべて私と神との関係が問題の本質ではないだろうかということを実感を持ってこの創世記32章の記述から教えられた気がいたしました。正月早々からこんなため息のようなことを言って申し訳ないんですけれども、生きるってなんでこうもつらいんだろうかと思いませんか。これは私自身の人生における正直な感想でもあります。そしてこの創世記32章のヤコブも同じような感想を持っていただろうということを私自身の実感も伴って、この御言葉に内包されているヤコブの思いといいましょうか、その気持ちをこと新たに感じました。今ヤコブは人生で2度目の最大のピンチに直面しています。ある意味彼の1度目のピンチよりも比べ物にならないぐらい規模が大きくて、下手すると自分の命ばかりか20年間一生懸命に蓄えてきた膨大な財産と4人の妻たちと12人の息子や娘たち全てを死なせてしまうかもしれないというピンチに直面しています。 20年前ヤコブは実の兄エサウに殺されてしまうかもしれないというところから、木の実木のまま杖を一本持って親元を離れて900キロ離れた母方のおじラバンのところへと逃げていきました。今のように電車とか車があるわけでもなく、道が舗装されているわけでもなく、いつ日中の暑さ、また夜の夜中の寒さ、その寒暖差に体がめいってしまって、また野生の獣や盗賊などに襲われてしまうかもしれないという危険に取り囲まれながら、無事たどり着けるかもわからない保証のない旅を、旅の不安と恐れという人生最初のピンチにさらされた時に、主なる神様が現れてくださるんですね。でヤコブに主なる神様が現れてくださって、こういうことをおっしゃってくださいました。私はあなたと共にいて、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰ると約束してくださるんです。そしてその約束通りに、おじラバンのところで辛いことも多々ありましたけれども、守られ、杖一本しか持っていなかったヤコブは大家族と膨大な財産を手にして故郷に帰っていくこととなりました。まさに20年前のあの神様の約束の通りに、ついに故郷に帰ることになったわけですね。ところがです、十分に故郷に錦を飾れるような内容を持ち合わせるほどになったヤコブなんですけれども、20年前のあの恐れ、兄を騙して長子の権利を奪ってしまったという身から出た錆ゆえに、命狙われてしまったように、命狙われるようになってしまったあの実の兄エサウの尋常ではない殺意が突如として思い出されて、その殺意による恐れに心が支配されていきました。20年間なかったこととして考えたかった、または遠い過去の記憶として心のどこかにそっとしておいたあの恐れ、もう癒えたものだと思いたかった過去の過失、20年も経ったし、今は家族もいて人生経験も積んで故郷に錦を飾れるような人になったんだから、堂々と胸を張って帰ればいいんだと自分自身に言い聞かせはするものの、自分だけではなく相手のあることですから、相手である兄の心情を持った時に、そりゃ許せないよなと思ったのかもしれません。兄エサウの怒りの気持ちが想像できて、知らなかったこととして、またはなかったことのようにして心の奥底にしまっておいた思いが恐れとなって、目の前に現実となって、また突きつけられてくるんです。ただここで恐れに駆られているこの状況を違った側面から言いますと、ヤコブに人格的、また人間的な成長が見られるということが見えてくるんですね。20年前には分からなかったあのエサウの怒りの気持ちが想像できるようになった、分かるようになるんですね。分かるようになったということですね。20年前、なんで兄が殺意を抱くほどに思っているのか理解できませんでした。でも20年後のヤコブはそれが理解できるようになっているんですね。対価の伴う労働の大変さ、人に騙され利用されて良かった人間関係が悪くなってしまうなどの苦渋をなめる経験、家族と共に生きていくことの喜びや悲しみや責任などの経験を通して、エサウのその怒る気持ちが20年前は理解できなかったのに、今はその気持ちが理解できるようになりました。神様の人に対する目的と言いましょうか、意図、その働きかけというのはいつもこういうところにありますね。人の作ったこの世界でこう生きていきますと、ことがうまく運ぶようになることとか、認められるようになることとか、成果を上げるようになることとか、目に見える表立った結果が求められて、その結果をもって幸福とか成功だとかというのを判断しようとしてしまいますけれども、神様の意図、
神様が人に対して、私たち人に対して期待して、人に対して働かれる内容はいつも内なることですね。つまり人の痛みが分かるようになったのか、その悔しさに同感できるようになったのか、許すことができるようになったのか、先にごめんなさいと言えるようになったのか、物事の奥にある神との関係に目を向けることができるようになったのか、他者を愛しとか隣人を愛しとか言っておきながら、実のところ自分のことしか愛していない自らの現実を認めることができるようになったのか、神の恵みが恵みで、キリストの愛が愛なんだということが、ことあるごとに生活に現れるようになったのか、正しすぎることの偽善さに気づけるようになったとか、などなど、至って内的、内面的な、霊的なことにこそ神様の意図だったり思いがありますね。そのようなことをもって神様は人を神の前に導こうと、神の前にあって評価されて神の前に立つものとしようとしておられるということです。20年前は分からなかったあの兄の痛みに共感でき、想像できるようになったからこそのヤコブの恐怖心でありました。神の見てから見ればヤコブは人として成長して成熟しているその過程にあって、その過程をちゃんと踏んできているように見えるんですけれども、当の本人にしてみれば、今目の前にある現実は恐怖でしかありません。むしろその人生経験が恐怖を増長しているようにも見えます。どれほどにそのヤコブが恐怖を覚えたかといいますと、自分が20年間一生懸命に蓄えてきた財産を盾に、また自分が愛しているはずの家族を盾にして自分の命を守ろうとしてしまうほどに恐怖に駆られました。創世記の32章の21節24節を見てみますね。創世記32章の21節24節、創世記31章の21節からですね。ごめん、32章の21節からで、ごめんなさい。こうして贈り物は彼より先に渡っていったが、彼自身はその夜宿営にとどまっていた。その夜彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、娘を入れると12人ですね、11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明け目で彼と格闘した。ヤコブは怖くて怖くてたまらなかった。どれぐらい怖かったか、命を削って貯めたその膨大な財産を盾にするほどに、自分の愛しているはずの家族を盾にするほどに怖かったんですね。ただの恐怖としてしか目の前の現実が映っていないヤコブに、神様が人の形をとって現れなさって格闘を仕掛けてくださいました。どういう格闘か、あなたのその恐怖はあなただけのものではなくて、私が深く関わっていることなんだよということを気づかせるための格闘ですね。ヤコブの視点だったり視線を神の視点、視線に合わせる格闘です。恐怖ではなくて、神様が共にいてくださる祝福の人生の途上にある出来事だという視点を与えるための格闘です。よくこのヤボクの私の格闘の場面は、ヤコブが神様に熱心に祈ったから神様が祝福してくださったと解釈されたりもしますが、もちろんそれも間違っていないとは思うんですけれども、そういうヤコブの積極的な祈りの姿勢というよりも、分かっていない、 分かっていないヤコブの視線や人生における視点を改めさせる神様からの激しくもかなり積極的で攻撃的な働きかけだと見る方が妥当だと私自身は思っています。で、今回改めてそうだと思わされました。今この創世記32章の時点でヤコブのその心の内にはどういう思いがあるかと言いますと、こんなはずじゃなかった、神様は僕を幸せにしてくれると言ったじゃないかと、神様は僕を幸せにしてくれると思っていたのに、幸せどころか家族全員無残にも怒りに駆られた、兄に殺されてしまうかもしれない、これ以上ない不幸を被ってしまう、冗談じゃない、神様は僕のことを幸せにしてくれると言ったじゃないかという思いですね。ヤコブの祈った祈りを見ますと、この思いがよく表れているのが見えてきます。32章の9節からですね、32章9節から、ヤコブは言った、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、私にあなたの地、あなたの生まれた地に帰れ、私はあなたを幸せにすると言われた主よ、私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私を、また子供たちと共にその母親たちまでも討ちはしないかと私は恐れています。あなたはかつて言われました、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると。一見するとこのヤコブの祈りというのは、ヤコブに神様が語りかけてくださった約束の言葉を裏打ちに、そう、裏、約束の言葉に裏打ちされた確信を持ったヤコブの祈りのように見えるんですけれども、実のところ神の思いとヤコブの思いがこうすれ違っている祈りとなっています。この祈りの中で2回同じ言葉が繰り返されるんですけれども、まず9節で、私はあなたを幸せにすると言われた主よって言います。で、12節で、あなたはかつて言われました、私は必ずあなたを幸せにしとこう言うんですね。ヤコブはここで、あなたは私を幸せにする、あなたは私を幸せにすると言ったじゃないですかって言うんです。ところが神様はただ一度もヤコブにあなたを幸せにするなんて言ったことはありません。そんなこと言った試しは一度もないんですね。20年前木の実木のまま杖一本持って旅立たなければならなかった人生最初のピンチにあったヤコブに対しても、また20年後のおじラバンのところで苦労しながら働いた後旅立つ前にもう一回神様はヤコブに現れてくださいましたけれども、その時もあなたを幸せにするなんていうことは一言もおっしゃいませんでした。まずは20年前の神様の言葉を見ていますね。創世記28章ですね、創世記28章14節から、一人孤独に夜を過ごさなければならない、20年前のヤコブに神様はこう語りかけてくださいました。28章14節から、あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。20年前神様はヤコブに対して、私はあなたと共にいて、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰ると約束はしてくださいましたけれども、あなたを幸せにするなんていうことは一言もおっしゃいませんでした。その代わりに、 あなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないとおっしゃられるんですね。じゃあどんな約束か、14節ですね。14節、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。地のすべての部族があなたの子孫によって祝福される。地のすべての部族があなたによって、あなたの子孫によって祝福されるという約束ですね。ここにある子孫という言葉は、日本語の子孫っていう言葉にはこう勝手に複数としてこうイメージしてしまいますけれども、この子孫と訳されている言葉の言語を見てみますと、複数じゃなくて単数なんです。つまりヤコブの腰からこれから生まれ出てくるだろう無数のイスラエル民族を指す言葉というよりも、究極的にはイスラエル人の子孫としてお生まれになった神の形なる救い主イエス・キリストのことを指す言葉だと解釈できるんですね。要するに地のすべての部族があなたの子孫によって祝福されるという約束の言葉は、イエス・キリストを通して全人類に祝福が述べ伝えられるという意味です。この言葉をヤコブは、僕が考え、僕が望み、僕が願ったような幸せが与えられること、僕の願っているような富や名誉や楽しいことや嬉しいことや喜ばしいことをお与えくださると、誤解と言いましょうか、勘違いをしていくんですね。その後20年間小作人として働かされた後、ラバンの家を建つ前にも神様が現れなさって言葉をかけてくださいますけれども、その言葉の中にも、私があなたを幸せにするなんてことは一言もおっしゃいませんでした。今度31章3節言ってみますね。20年後です。20年後神様がヤコブに現れてくださった時の言葉ですね。31章3節、主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。私はあなたと共にいる。私はあなたと共にいる。神様がここでヤコブに語られたことも、イエス・キリストの呼び名であるインマヌエルという言葉を連想させる言葉ですね。私はあなたを幸せにするなんてことは一言もおっしゃいませんでした。2000年前主イエス様がお生まれになった時にヨセフに現れた天使が主イエス・キリストについて言った言葉が、まさに私はあなた方と共にいるという言葉でした。ご自分の民をその罪からお救いになるためにお生まれになさる救い主は、神が私たちと共におられるという意味のインマヌエルとお呼びになられる方だと天の御使いが宣言したあの言葉ですね。つまりヤコブは、神様がこれからなそうとしておられる良き技の通り良き管として用いられる人生であって、彼が願うような人間的な、世的な、社会的な最愛を手にするためではないということです。もちろんその人生は何にも変えがたい比類なき天上のすべての祝福をいただく人生でありますから、最高の人生を経験する人生ではあるはずですが、私たち人間の、またヤコブの願うようなものだったり、道筋だったり、童貞だったりではないことの方がはるかに多いことでしょう。なのに自分にお語りくださった神の言葉を自分の都合のいいように捉えていってしまうんです。そしてこんなはずじゃなかったと怒るんですね。ダダをこねて、神様ご自身がお約束してくださった通り、片時も離れず共にいてくださっている神様のことはきれいさっぱり忘れてと言いましょうか、覚えることができずに恐怖に駆られて一人おじまどっている神様ヤコブに、神様が現れてくださって格闘を仕掛けてくださって、力ずくでヤコブの視線を神様へと向けさせてくださっているのが、この野僕の私の出来事ですね。このヤコブの姿を見ていますと、 こう誰かの姿を見ているようではありませんか。私たちの姿ですね、まさに私たちの姿です。キリストの十字架により罪許されて、たとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得かありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょうと言われるほどの誠の命を全世界を手に入れることとも比較にならないぐらいのものをもうすでに恵みのうちに与えられているにもかかわらず、ないものだらけのように思えて仕方がない。あれもないし、これもない。私たちをキリストの愛から引き離すものなんか何にもないですし、そんなものは存在し得ず、私たちはキリストにあって圧倒的な勝利者なのに、お金がないことを恐れ、目の前にいる人を恐れ、高いところを低いところを恐れ、今持っているたくさんのもの、人脈、功績、実績、知識、経験について主は与え、主は取られる、主の皆は褒美かな、なんていう賛美や告白なんか一切出てこず、なんでですか、なんでなんですか、ふざけないでくださいという思いや憤りばかりが出てきてしまう。そんな私たちの姿とヤコブの姿、似てませんか。同じじゃないですか。重なりませんか。そんな私たちに現れなさり、格闘を仕掛けて、しかもあなたは神と戦って勝ったとまでおっしゃってくださる愛に満ちたも、許しに満ちたも、恵みに満ちたも、忍耐と寛容に満ちたも、神様のお姿がヤコブと戦ってくださった神様ですね。そしてもう一度ヤコブの視点を神の視点へと戻してくださるのが、いや僕の私の話です。ただこの創世記32章のヤボクの私の話、ヤコブと神様の格闘をこう見ていきますと、誰もがはてとなる疑問が湧いてきます。それはヤコブはこの格闘に明らかに負けているのに、神に勝ったと勝利宣言をされているところですね。もう一回読んでみますね。32章の24節からです。32章の24節から、ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼の腿の関節を打った。ヤコブの腿の関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブは言った、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は言った、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った、どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその腿のために足を引きずっていた。こういうわけでイスラエルの人々は今日まで腿の関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブが腿の関節、腰の筋を打たれたからである。人間の体の中で最も大きな筋肉である腿のつがいを打たれて足を引きずるようになってしまったヤコブは、この神との格闘に明らかに敗北者ですね。負けてますね。なのに神様は、あなたは神と戦って勝ったから、もうヤコブではなくイスラエルだと宣言されるんです。ヤコブという名前の由来は、よくもこんな意味を持つ言葉を自分の子供につけたなと思いますけれども、 ヤコブという名前はこう掴むとか離さないとか、強いては奪うとか略奪するというような意味合いの言葉なんですね。それを自分の子供ヤコブという名前が持っている、まあ、意味ですけれども、まあ、実際そういうところを彼は歩んできました。決して手放そうとしなかったヤコブの願う幸せやヤコブの願う祝福という土俵において、神様はヤコブに勝つ気なんか全くありませんでしたので、そんな人間的な貪欲の戦いにおいてはあなたに勝つ気はないと、あっさりと敗北を認めます。しかしでもヤコブのその神の目から見て間違っている価値観だったり視線だったり視点を変える戦いにおいては、ももの継がいを打って打ち負かすという方法で神様が圧倒的に勝利されます。それなのに神様はヤコブに、あなたは神と戦って勝ったからと言ってくださるんですね。これこそがこう突き詰めていきますと、私たちクリスチャンたちが受けている祝福であり幸せ、幸いですね。ヤコブは私はあなたが私を祝福してくださるまであなたを去らせませんって、ここでも掴むんです、握りしめるんです。自分の願う祝福、幸福を願い求めるんですけれども、そんなヤコブの桃のつがいを打って倒して、いや違う、私があなたに与えている、与えようとしている祝福はあなたの貪欲を満たすものではない、永遠に関することだとヤコブに気づかせようとされるんですね。そしてあなたはもうこれ以上自分の願う幸せを握りしめることを目標にする人生を歩むのではなくて、神にその間違った肉的な視線を霊的な視線へと変えていただくことあるごとに、神の激しいほどに思える誤解入を経験しながら歩む人生を生きていくんだ、あたかも神に挑まれた戦いを戦わせていただきながら、負けるはずもない神からの勝利宣言までしていただきながら生きていく人生なんだという宣言が、あなたは神と戦って勝ったという言葉の意味ですね。神と戦って勝てる人間がいますか？そんな人間いないですね。でも神様はご自身との戦いにおいて私たちに勝利宣言をしてくださるんです。こう子供と相撲を取ってあーって言いながらこう倒れてくれるお父さんのように、だと言ったらこう神様に失礼でしょうか。でも実際そうですね。また何よりもこのことはイエス・キリストにある罪からの解放、許し、勝利を連想させる言葉でもありますね。ローマ人への手紙の3章に行ってみたいと思います。ローマ書3章10節から、ローマ書3章10節から次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべてのものが離れて行き、誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いない、彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒がある、彼らの口は呪いと苦みに満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない。私たちは知っています、律法が言うことは皆律法のもとにある者たちに対して語られているのです。それはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて 神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。8章に言っています。ローマ書8章34節からです。ローマ書8章34節からですね。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。人は誰も彼も一人残らずみんな罪人です。この罪ゆえに、どんなに人間が作ったこの世界で勝利しようが打ち負かそうが、敗北者として死を迎えて世々限りない滅びへと誘われていく宿命にあるのが私たち一人残らず、みんな全ての人間たちですね。私たち罪人たちの宿命がそうですね。死を前にして人は無力です。でもしかし、この罪による敗北か、イエス・キリストの贖いが私のためだと信じる者には、信じるようにされた者たちには全く関係ないものとなりました。むしろキリストイエスの十字架によって圧倒的な勝利者ですね。神様がヤコブに、あなたはもうヤコブではなくイスラエルと呼ばれるとおっしゃった、あの言葉の意味と同じですね。ヤコブ、自分が願う幸せだったり、自分が願う願望を握りしめて滅びに向かっていく人生から、イスラエル、神から戦いを仕掛けられたにもかかわらず、その仕掛けられた戦いは私を傷つけようとする戦いではなくて、私の間違った視線を神の視線へと変えてくださる戦いで、その戦いにおいては勝利を宣言されたイスラエルと呼ばれると、全く同じ意味ですね。あなたは肉的な幸せを目標に生きる滅びゆく人生から、霊的な幸せを目標に生きる永遠へと続く人生へと変えられたのだという勝利宣言のもと、生きていくものへと私たち変えられました。それを忘れちゃいかんと、神が共にいてくださっているインマヌエルを忘れてはいかんという勝利宣言ですね。あなたはもう自分の願う幸いをもって幸いとするものではなく、神の願う幸いをもって幸いとする誠の祝福を望みながら生きるものに変えられたという宣言ですね。そしてここで、ご自身をブドウの木、そして私たちを、人を、そのブドウの木につながる枝に例えたイエス様の言葉につながるんです。だから私にとどまりなさい、だから私にとどまりなさい。この言葉については来週見ていきたいと思ってますけれども、イエス様のだから私にとどまりなさいというこの語りかけに、皆さんこの1年間どう答えていかれますか。最後にホセア書の12章の言葉を見てみたいと思います。 ヤコブの野牧の私の戦いについて触れている旧約聖書の言葉ですね。ホセア書12章3節から6節の言葉です。ホセア書12章3節から6節、2017番だと1548ページになります。ホセア書12章3節から6節、ヤコブは母の胎で兄のかかとをつかみ、その力で神と争った。御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。ベテルでは神に出会い、神はそこで彼に語りかけた。主は万軍の神、その呼び名は主。あなたはあなたの神に立ち返り、誠実と公正を守り、絶えずあなたの神を待ち望め。これ第一第二礼拝では話してないんですけれども、4節のこの表現面白くないですか。御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願ったっていうんです。面白いですね。ヤコブはこの御使いというのは神様のことですけども、ただ勝ちましたね。私が願う幸せをくれと。で、神様はそんなものは別に私は勝つ必要はないと、あっさり負けてくれました。なのに泣いて願うんです。この間に何があるか分かりますか。自分が願った願望が叶えられたところで、そこには虚しさしかなかったってことですね。伝道者の言葉に通じますね。虚しい、虚しい、ああ虚しい、すべては虚しい。だから泣いて願うんです。神と戦って神に立ち返ったヤコブのように、今私たちは神に立ち返って神の御言葉を守って、絶えず私たちの神を待ち望まなければならないっていうんですね。神に立ち返るんです。神の御言葉を守って、絶えず私たちの神を待ち望まなければならないっていうんですね。万事に神を見出す努力を惜しまないようにするんです。万事に神を見出す努力を惜しまないようにするんですね。どんな問題の中にも神が共にいてくださり、神が私たち一人一人の関係が問題の本質を忘れない、問題の本質であるということを忘れないようにするんです。今私たちは新しい年を迎えておりますけれども、神様はこの新しい年を私たちに贈り物として今くださっております。この1年間何が起こるのか誰にも分かりません。はたまた主イエス様が再臨される年なのか、そうではないのか分かりません。ただ一つ確実なのは、主イエスの再臨が近づいたということは確かなことですね。見よ、私は新しいことをするとおっしゃった主イエス様を見上げながら私たち歩むんですね。新しいことをなさろうとしている神様イエス様を見上げながら歩むんですね。この神様にとどまることをもって、新しく始める機会をお与えくださる神様に期待しながら、神の願っておられる、おられることができればなって思うんです。僕の私の願っているできることじゃなくて、神の願っておられることができればなと願うわけですね。ヤコブが神と戦って新しく始めたように、私たちも神と格闘させていただきながら、新しいことを期待していきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。神様、あなたはヤコブがあなたの言葉を間違って解釈したことをそのまま放っておくことはなく、むしろその間違った解釈を正してくださるために、激しいほどに戦いを挑んでくださいました。そして桃のつがいを打って足を引きずるようになりましたけれども、その中で彼の視線を、視点をあなたに、その向きを変えてくださいました。私たちもあなたを信じていると言いながら、結局は自己実現のために、私のやっていることを理解してくれないということに悔しさを覚えるだけで、何なんですかと神様に訴える、その視線をあなたはよくご存知です。ヤコブの、野牧の私の格闘を通して、 それを見て放っておくことはないという神、放っておくことはない神であられることを知りました。主よ、どうかあなたから戦いを仕掛けられたときに、なおも自分の願いを掴んでその戦いを避けるのではなく、ヤコブがその戦いに臨み、自分の願う祝福ではなく神の望んでおられる誠の祝福を得ていったように、私たちにも誠の祝福を得させてください。仕掛けられた戦いに真正面からあなたに挑んでいくことができますように、感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では聖書の御言葉に応答した私たちも約束の知恵を賛美していきましょう。それとともに新年感謝献金の時を持っていきます。賛美いたしましょう。
旅に出かける何も け。時には行く年も待ち続ける。空を見上げ星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。私はあなたを祝福すると、
献金感謝の祈りを古川役員にしていただきます。
天の地の神様、主の日礼拝堂に集い御言葉を聞く幸いをありがとうございます。神様は私たちと取っ組み合うような近い関係でありたいと、いつでもずっと共に人生を歩みたいと言われます。感謝です。元日にこの一年どう生きようか、何をしようかと思いを馳せます。神様、私たちはあなたと共にあなたを近くに感じながら歩みたいです。どうぞお導きください。今感謝の献金をいたしました。神様の計画のためにお使いください。この祈りを街道にいらっしゃる方々お一人お一人の祈りと合わせ、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。では週報をご覧ください。今晩、元旦礼拝ですけども、神殿礼拝でもあるのでオープン礼拝があります。オンラインも配信されておりますのでご利用ください。で、本日の予定が左がありますけれども、今日は元旦ですので午後のプログラムはありません。でも、個人的にある方もいらっしゃるかもしれないのでご確認ください。で、右側今週の予定、総天祈祷会、また水曜礼拝があります。で、来週の予定ですけれども、朝は20歳祝福礼拝を行います。20歳になる方々の祝福式を行います。で、漢字の一文字ですねを書いてきてもらって、抱負を語っていただく予定です。で、夜のオープン礼拝は20態度、また20歳の青年たちを祝福する時間を持つ予定です。で、案内等ここに書いてありますけれども、私たちの方でも把握しておりますが、まだ申しててくださっておられない、来週来るんだけれども来ない20歳祝福礼拝20態度に来る方々はスタッフまでお知らせください。で、総会資料の原稿依頼、また教会員感謝記念とありますが、先週ちょっとこう漏れてしまった案内がありますので、再度案内させていただきます。日本同盟キリスト教団から50周年、信仰50周年を迎えた方々にこう賞状が出るんですけれども、これは教会員に出るんですね。客員の方には出ないので申し訳ありません。 教会員で1972年以前に洗礼を受けた方、他の教会教団での受洗も含む方々ですね、これも私たち把握しておりますけれども、できていない方がいらっしゃるかもしれないので、該当する方は教会スタッフまでお申してくださるようお願いいたします。あと東日本大震災のチャリティーコンサートの案内もありますので、ご覧ください。では1月1週目ですので、1月誕生日の方々をお祝いしたいと思います。1月誕生日の方々、その場にお立ちいただけますか。ハッピーバースデーでお祝いしたいと思います。はい、1月誕生日の方々、はい、ではハッピーバースデーになりましょう。ありがとうございます。はい、どうぞお座りください。それでは2023年のテーマソングを竹先生に指導していただきたいと思います。
それでは新しい年になって新しいテーマソングを皆さんとご一緒に練習したいと思います。では一回こちらで歌える方で歌います。そして皆さんも楽譜ですぐ歌える方は歌ってください。聖歌隊の方はどうぞ前に出てきてください。はい、いいですね。はい、それでは新しいテーマソングを紹介したいと思います。歌える方はどうぞご一緒にお願いします。
あなたの名はヤコブではなくイスラエルと呼ばれる、イスラエルと。あなたは神と人と戦う、
もう大体覚えた方がほとんどだと思います。間違ってもいいですから、皆さんで歌いましょう。どうぞご起立ください。そこで入ります。
あなたの名はもうヤコブではなくIsrael 私にとどまりなさい、とどまりなさい。
祝祷いたします。あなたの名はもうヤコブではなくイスラエルと呼ばれる。あなたは神と人と戦って勝ったからだ。だから私にとどまりなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、神と戦って勝利したと宣言された者たち一人一人の上に余々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。